テモテの手紙の4章の1節から、神の御前で、そして生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折りがよくても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作りの話の方にそれていくようになります。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。パウロは若いお弟子さんであったテモテに大きい愛情を注いでいます。自分の後継者のような形でこのテモテを本当に愛しています。それは自分の弟子というだけじゃなくして、キリストの御言葉を宣教して、共に働く共同者というんですか、同労者としての信頼をとてもしています。この若い弟子に対してまず御言葉を述べ伝えなさい、そういうふうに今日は励ましているところです。キリストの御言葉によって救われたパウロがなすべきことはただ一つ、キリストの御言葉を述べ伝えるということ、これを忘れてはいけませんということなのでしょう。パウロが言うように、そのことを折りが良くても悪くても励む、とにかく人が聞こうとしない時でも折りが良くても悪くても励みなさい。御言葉を伝えるということは難しくて本当に大変なことだと思います。しかしキリストと共に働く仲間がいることで励まされる。パウロはテモテに対して、私と共に働いてくれ、その思いを持ってこの御言葉を述べ伝えなさい、共に御言葉を述べ伝えていこう、その励ましを今日はしているのだというふうに思います。やるべきことはたった一つ、御言葉を述べ伝えることだ。私は小さい頃から鍵っ子だったんですね。だいたい小学校2年生ぐらいから鍵を持たされて、学校から帰ってきても誰もいないので自分で開けて、家に一人で行くことが多かった時もありました。結局何もすることがなくて、夏休みなんか特にもう本当に何もすることないですね。宿題も しませんしですね。親がいないからもういつまででも寝てられたしですね。でもですね、たった一つ好きなことがあったんですね。それ何かというと、テレビのワイドショーを見るのが大好きだったんですよ、朝から。小学校2年生でですね。で、その中でもですね、芸能ニュースを見るのがとっても好きだったんですね、昔から。で、今みたいな芸能ニュースじゃなかったと思うんですよね。今は結婚とか離婚とか恋愛とか麻薬とか、なんかそんなことばっかりですよね。事務所のトラブルとかですね。そうじゃなくて、僕が覚えてるのは、その芸能人の生き方とか、その、才能とか、でその人がどうやって隠れて努力してるかって、なんかそういうニュースがあってたと思うんですよ、昔の芸能ニュースっていうのは。でそれを好きでとっても見てたんですね。ああ、この人は表はこういう華やかなんだけど、裏ではこういうふうに努力してんだなと、そういうふうに見てたんですね。ですからその癖は今でもありまして、最近の芸能人にもとっても興味があるんですよ。特に僕最近アイドルに興味がありまして、AKB っていうのはすっごい興味があるんですよ。他のアイドルはそんなに興味ないんですよ。モーニング娘。なんのも分かんないんですけど、 AKB っていうのは本当に普通の女の子なんですよね。初めはなんかこう、初めの映像を見るとですね、どこにでもいる女の子なんですよ。それがあれだけこう輝いて売れて、これ何なんだろうというですね、何がこう普通の女の子から変身して人を引きつけるカリスマ性を持った女性にこう変身していくんだろうなと、そうやってちょっと興味を持って秋葉原とか行ってみてですね、調べたらすっごい努力してるんですよね。 誰もいない客席に手を振って毎日講演してたりね、そういうなんていうか苦しいとか下積みのがあって初めて今があるんでしょうね。で、その中でもその女の子たちをいつもこう責任を持ってなんか指導してた女性支配人みたいな人がいるんですね。まあ初めしつけからやんなきゃいけなかったと、結構うるさいおばさんで怒ってたんだみたいな話をしてて、でその人が何て言ってたかっていうと、ある雑誌のインタビューにこのように言ってたんですね。人気が出るメンバーはやるべきこと、できること、やりたいことを自覚して、それをバランスよくきちんと実践できている子だと思います。やっぱりすごいなと思いましたですね。やるべきこととできることとやりたいことの自覚をしてバランスを持ってそれやるなんてことは普通の女の子にはできないことだろうなと、まあ、それがあるから人気が出てくるんだろうなと思うんですね。その3つの自覚っていうのをさせていくとも大変ですし、あえてそれを自分で自覚してやってる、そのことが、まあ、人気の秘密かなと思います。そういうふうにその人のその支配人の話を聞きながら、これっていうのは教会にとって何だろうなと思ったんですね。教会の宣教にとってやるべきこととできることとやりたいこと、この3つを自覚して、行くっていうのはどういうことかなと今少し考えてるんですね。でパウロは今日3つのことをやっぱり言ってるんですね。御言葉を伝えることと励むことと、あとは時っていうことですね。この3つを大切にしなさい、まあ、キリストの御言葉を恵みによって生かされた私たちが、まあ、その喜びを伝えることはキリスト者の使命だ。だからまず御言葉を述べ伝える、そして時は良くても悪くてもしなさい、そして最後に励みなさい。そう思うと、この御言葉、与えた御言葉を徹底的にやっぱり伝えていくという、それをやりなさい、それをバランスよくやっていきなさいということかなと思います。まあ、喜びから来る思いを伝えていくことが大切だ、福音の喜びを伝えましょうということでしょう。私たちの親教会ももう一回やるべきこと、できること、やりたいことをしっかり考え直して宣教に当たっていけたらいいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロが若いテモテに御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさいと教えています。私たちの教会もどうか御言葉を述べ伝える教会として、あなたに祝福を得ることができるように導いてください。そして集う信者一人一人、求道者一人一人が自分のやりたいこと、やるべきこと、そしてしていくことを3つを考えながら生きていくことができるようにしてください。今日もこの大江教会、宇都教会、集う信者、求道者、そして牧師の家族をお守りください。その健康を伝えてください。また今日は週の終わりに来ておりますので、今週1週間を振り返り、一人一人があなたに感謝する時とさせてください。どうか今日も一日あなたが共にいて、私たちを導き、守り、そして祝福を与えてください。病床にある兄弟姉妹には、癒しの御手をあなたが与えてくださいますように、看病する家族の上にもどうか御言葉の祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。